今日の御言葉は申命記の8章11節から20節までです。申命記8章11節から20節、はじめに14節の前半までお読みします。気をつけなさい。私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟とを守らず、あなたの神主を忘れることがないように、あなたが食べて満ちたり立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え、金銀が増し、あなたの所有物が皆増し加わり、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れる、そういうことがないように。アーメン。一言お祈りをします。主を忘れる、そのことの要因は物質的に富み、満ちたり立派な家に住み、持ち物が増え増し加わり、その時心が高ぶって、そして死を忘れる。死を、このパターンに一体歴史上幾人の生徒たちがその罠に陥っていったでしょうか。死を、今日私たちはこの罠をよく知り、そして私たちはそこには陥らず、主がよくしたか、よくしてくださったことを何一つ忘れずことなく、あるいは私たちによくしてくださった父や母、あるいは兄弟姉妹、生徒たち、彼らのよくしてくれたことを忘れることはなく、主をおごり高ぶることなく、主とは誰だと、あの兄弟姉妹とは誰だと、そのようなナバルの心になる生徒が一人もいないように、主よ、モーセが今日ここで命じておられることを私たちにもしっかりと心に焼き付けることができますように、どうかこれからこの語るしもべの唇を清め整えてください。どうか聞く一人一人の耳をあなたが清め、そしてこの語っている方を拒むということがありませんように、これからの一切をあなた見てお願いいたします。どうか聞く一つ一つの耳を清めてください。心を整えて、命を豊かな命として増し加えていきますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。今日のところはですね、モーセが再び命じていることです。主の命じられた定めと掟を守らないようなことがないように、これはもう申命記ではですね何度も出てくる言葉です。しかしモーセは再三、もうしつこいと思うほどにですね、私たち命じております。なんで再三命じるか、それはやはり人の心がですね傲慢になったり、また固くなになってしまったりということがあるからですね。人の心が鈍くなったり、霊的に鈍感になったり、そういうことがあると、もう本当に当たり前のことが全然当たり前にできないんですね。何が良いことであるのか、何が主の喜ばれることであるか、何が主の意味嫌われることか、それを知っていたところで、心が鈍い人にはそれは届かないし、主を軽んじる者はそれが大切な戒めだとは思わない、まさか自分の身に災いが降りかかるとは思わないということがあるんです。しかしモーセが言います。気をつけなさいと。この所有物が増し加わった時こそ気をつけなさいとモーセは命じています。この富が増し加わった時こそ私たちのその信仰が試されます。アブラハムはエジプトから帰ってきたとき、エジプトでちょっと失敗したんですけども、要するに妻のサラをですね、これは私の妹だ、でそれで 行っていたから、エジプトのパロにその、ね、妻サラを取られてしまった。でも主はですね、本当に真実でアブラハムに誠実を尽くしてくださいました。でそれでアブラハムにそのサラを返してくださったんですが、でその後エジプトからですね、まあ、追い出されるような形で出てきたんですが、その時アブラハムとまた甥のロトはものすごい物持ちになりました。金持ちになってエジプトから、ね、金銀家畜奴隷、それを非常にたくさんエジプトから連れ上って、まあ、その中に奴隷女のハガルもいたわけですけども、そういうふうに物持ちになった時、罠もまた増えるわけですね。アブラハムはその時ですね、その自分のところに主が現れてくださった場所、そこに祭壇を築いてですね、主の御名によって祈りました、アブラハムは。しかし同時にですね、甥のロトの羊飼いたちとのそのアブラハムの羊飼いの間に争いも生じました。アブラハムはですね、主を礼拝することをやめませんでした。しかし甥のロトは、ね、自分も富が増し加わった時、甥のロトはアブラハムについていけば、何か、とても全能なる神さんがアブラハムについている、だから一緒についていこう、まあ、そういう気持ちで来たんですでしょうけれども、しかし物が増えるとですね、もうアブラハムは必要ないって思ったんでしょうね。ロトは物持ちとなったその物を、ね、アブラハムに預けたり、あるいは手放して、あるいはアブラハムと共同財産にするということを考えず、物持ちになったら物をね、そのオーナーとして自立することの方を選んだんですね。でそれでアブラムと別れていきました。ロトは何を見たか、ソドモとゴモラを見ました。ソドモとゴモラはあたかも主の園であるかのように潤っていたからです。欲に目がくらむと、そのソドモやゴモラさえも主の園のように見てしまうんですね。いかにアブラハムと長らく共に生活、信仰生活を共に歩んでいたとしても、そのように富が目をくらましてしまうんです。物持ちになるとこのような罠があります。アブラハムは、まあ、その当時、ね、物持ちになってエジプトから帰ってきた時、早速主の祭壇を築いて主を礼拝した、さすが信仰の父ですけれども、しかし甥のロトはその富が罠となってしまいました。で最終的にどうなったか、ね、アブラムは、その甥のロトに、もう行きたいところに行きなさい、まあ、本来、ね、アブラハムの方が年長者ですから、あっちに行けとかこっちに行け指示できるんですが、しかしあえてそういう、ね、自分ので命令下すことをせず、柔和でね、甥のロトの方に選ばせて、でそれで、結局ですね、まあ、甥のロトは自分の目にいいと見れるところ、栄えてるところ、よりなんか面白おかしそうなソドム・ゴモラの方に進んでいき、でも結局のところですね、この甥のロトはそのソドムとゴモラからもうほぼ裸一貫に近い形で、ね、ただ娘二人だけを連れて気の身気のままで命からがら逃げ延びる。持ち物はもう全部焼き尽くされて、ね、ソドムとゴモラの町で焼き尽くされる、その決めにあり、でそのロトの二人の娘たちは、ね、男性嫁ぐべき男性がいないということで父親によって子供を身ごもるという、そこまで落ちぶれてしまいました。自分の目に従って、ね、富が増し加わって、そして歩む者はこのような罠に陥ってしまいます。今モーセはイスラエルのために言います。気をつけなさい。満ち足りた時こそ、ね、所有物が増し加わった時こそ、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れる、そういうことがないようにと、この14節の前半で言っております。 では14節の後半から、また再びお読みします。主はあなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出し、燃える蛇やサソリのいるあの大きな恐ろしい荒野、水のない乾ききった地を通らせ、硬い岩からあなたのために水を流れ出させ、あなたの先祖たちの知らなかったマナを荒野であなたに食べさせられた。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためであった。アーメン。ここでモーセは再びこの荒野における主の養いを思い起こさせています。これも全然目新しいことではありません。新明記では何度も出てきます。このエジプトにおいて何がなされたか、エジプトを脱出したその荒野で40年どのように主が導いてくださったか、その荒野は燃える蛇やサソリのいる 大きな恐ろしい荒野でした。水がない乾ききった地でした。でも主はですね、イスラエルの民を40年も60万以上もですね、岩砂漠地帯で、ね、水を一日も、ね、絶やすことなく、まあ、最も、マサとかメリバで、水がないという状態になったんですが、それは主はですね、民を試みるためでした。わざとです。でも主は民がですね、水が乾くかカラカラに乾いて、でそれで乾き地なせるようなことはしませんでした。飢え死にさせるようなこともしませんでした。主は真実な方です。そうしてこの荒野においてマナを食べさせられた。それはこのイスラエルの民を試みて、ついには幸せにするためでした。このエジプトから脱出したこの荒野における40年、その間にこの主の養いが絶えずあったということを決して忘れるな、モーセが言っております。主の養いは必ずあるんです。皆さんの今までの人生、ね、飢え死にしたということはないですね。皆さん今生きております、ね、私も仕事が、なくなって、でもう半年ほど、もうこれからどうなるんだろう、まあ、そういうふうに不安に過ごした日々もありましたけれども、でも主はですね、ちゃんと養ってくださいました。さらに優れた養い、さらにそのレベルの高い、ところに導き、さらにレベルの高い主からの教育をそこで受けました。主は皆さんを、ね、食べ物を飲み物を、途絶えさせるということはないばかりか、さらに優れた養い、さらに優れた教育を皆さんに施してくださるんです。この17節と18節もお読みします。あなたは心の内で、この私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えられるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通り果たされるためである。アーメン。このですね、私の聖書の16節から18節のところにですね、まあ印がついているんですけども、これはある生徒がですね、ある年のクリスマスにこの御言葉が与えられた。まあ、その生徒はその当時事業を持っておりました。その当時その生徒のその事業はあまりうまくいっておりませんでした。でも信仰を持ってですね、この、主が今通らさせているこの試練、あたかもその当時の生徒は、荒野でマナを、ね、御言葉のパンを日々与えられて、そして養われている状況でした。でもまだ物質的な祝福が与えられていない。でも主はこれから、ね、これはクリスマスの時でしたので、来年はさらに主が必ず私を、富ませてくださる、 必ずこの事業で成功させてくださる。で、成功した暁にはもう決してこの、ね、主を忘れることなく、あのこの私の力でこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけようと、ね、信仰を先取りして、この時はですね、まあ、それその生徒は告白したんです。で、それで富を築き上げた時は、その富を築き上げたのは主であり、主を心に据えよう、そういうふうに決心した御言葉の宣言でしたので、ですから私はとてもそれを喜んで印をつけたんですけれども、しかし残念な結果、確かにその生徒はその次の年成功しました。富が増し加わりました。ところがですね、富が増し加わった途端に教会に来ることをやめました。で、それで最終的にその事業はですね、畳むことになってしまい、そしてこの、横浜の地から、どこかへ行ってしまいました。行ってしまった先はちょっと今連絡はつかないのでわからないんですけども、そのようなことがありました。御言葉を先取りしてですね、信仰を持って宣言する、それはとても良いことです。大いに歓迎するべきこと、推奨するべきことです。しかし主はですね、確かに皆さんがですね、信仰を先取りして御言葉を宣言するのであれば、主は皆さんを祝福されます。これはもう 100% 確実なことです。主は真実な方ですから。問題は皆さんが成功した時です。富が増し加わった時、今皆さんは富があまりないかもしれません。でも主に従って歩むのであれば、富が増し加わる、あるいは主はですね、何を皆さん一人一人にご計画されているか分かりません、まあ、富が増し加わるでしょう、あるいは富が増し加わなくても、しかし皆さんが本当に充実して喜び楽しみながら信仰生活をさらに優れた歩みができるということを主はなさいます。その時、満ち足りた時こそ皆さんは気をつけるべきです。主を恐れ、主を忘れるということがないようにするべきなんです。ダニエル書の中にネブカデネザル王という、バビロンの王が出てくるんですけども、ダニエルからあらかじめ警告が与えられておりました。この、バビロンは自分の手で作ったのだと、誇示しないようにしなさいと預言者ダニエルからあらかじめ言われていたんですけども、しかしネブカデネザル王は心が怒り高ぶって、ある時ですね、このバビロンは私の力によって、また私の意向を輝かせるために、私自身が私の力で建てたではないかと、このネブカデネザル王が言った途端にですね、天から声がして、あなたはこれから野の獣と一緒に住むようになる。意図高き方が人間の国を支配し、また御心にかなう者にその国を与えるようになることをあなたが知るためだと。で、それでネブカデネザル王は7年間ですね、その人々の中から追い出され、獣のような生活をしました。しかしその期間が終わった時、ネブカデネザル王は悟ったんです。主こそ全ての人に権力を与え、権力を奪い、また、あらゆることを支配しておられるのだと、それを知って、そして主を賛美したところですね、ネブカデネザル王は以前にも増して富が増し加わり、栄光もさらに増し加わりました。主はですね、皆さんに与え、また主は取られます。主が御心のままに皆さんを導かれるんです。そのことを忘れてはなりません。皆さんの栄光が増し加わった時、富が増し加わった時こそ皆さんは気をつけるべきなんです。19節と20節もお読みします。あなたが万一あなたの神主を忘れ、他の神々に従い、これらに仕え、これらを拝むようなことがあれば、今日私はあなた方に警告する。あなた方は必ず滅びる。主が あなた方の前で滅ぼされる国々のように、あなた方も滅びる。あなた方があなた方の神主の御声に聞き従わないからである、ここに19節の終わりに、あなた方は必ず滅びると、必ずという言葉があるほどに必ずなんです。主を忘れ、他の神々に従い、それに仕え拝むようなことがあれば必ず滅びてしまうんです。この必ず滅びるパターンに皆さんはどうか入りませんように。主、皆さんむしろ富が増し加わった時こそ、ね、食べて満ち足りた時こそ皆さんは主を褒めたたえるべきです。アブラハムは、ね、信仰の原点に帰り、エジプトから富を持ち帰った時、主の祭壇を築いてそこで主を礼拝しました。モーセも言います。この昨日の箇所10節のところでは、あなたが食べて満ち足りた時、主が賜った良い地についてあなたの神主を褒めたたえなければならないと、ね、皆さんは満ち足りた時、主が願いを叶えてくださった時こそですね、主を褒めたたえて主を賛美しなくてはなりません。主人の心を知りながらですね、その通りにしないしもべはひどく打ち叩かれます。しかし主人の、ね、心を知らずに、主人の心通りを行わなかったしもべはその打ち叩かれ方は軽くて済むんですけども、しかし皆さんがですね、主の御心を知ったからには何が主の喜ばれるかってことか、富が増し加わった暁には皆さん何をするべきか、今日皆さんは知りました。皆さんは主の御心を知りましたからには、皆さんは富が増し加わった時、成功した時、皆さんの願いが叶った時こそ気をつけて主を褒めたたえなくてはなりません。栄光の富が増し加わるとするならば、主は皆さんに多くを任せたことになります。多く任されたからには多く要求されます。どうかそのことを忘れずにおきましょう。特に皆さんが成功したとき、富が増し加わったときこそ気をつけて、おごり高ぶることのないように、そして主を褒めたたえ、主に感謝し、末永くその栄誉を享受して、ね、その満ち足りた生涯を送る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、この食べて満ち足りた時こそ特に気をつけなさいとモーセが言います。私たちの信仰の父アブラハムは富が増し加わった時祭壇を築いて礼拝しました。しかしロトはその富のオーナーとなることを誇示して、このアブラハムから離れて行き、ソドムとゴモラを主の園のようにみなして、そこに下っていき、結果的には気の向きのままそこから逃げてくるような状況になってしまいました。イスラエルの民は富が増し加わった後、このヨシア記の後の時代、あの四式のすさんだ時代に突入したのは、彼らが主が良くしてくださったことを忘れ、別の神々に向かったからでした。ソロモン王がそのダビデ・ソロモンとイスラエルの良き時代は、この2人の王の、しかもソロモン王の後半以降はとてもすさんだ時代に突入したのは、ソロモン王が主が良くしてくださったことを忘れ、外国の神々の像を建て、それを拝んだからでした。19節に書いてあります。あなたが万一あなたの神主を忘れ、他の神々に従い、これらに仕え、これらを拝むようなことがあれば、今日私はあなた方に警告する、あなた方は必ず滅びると。必ず滅びる、この法則に従うことがないように、主よ、どうか私たちは富が増し加わった時こそ、成功した時こそ気をつけて主を 褒めたたえ、主に感謝し、そのことが日々絶えることがありませんように。どうかこの天聖において日々御言葉の宣言が絶えることなく、あなたへの感謝が、あなたへの賛美が朝ごとに昼ごとに夜ごとに絶えず捧げられる教会として立っていく教会であり、また聖徒たち一人一人が絶えず主への感謝が、喜びが、祈りが、礼拝が捧げられることが決して絶えることがありませんように。富が増し加わった途端に礼拝をおろそかにするということがありませんように。主よ、どうかあなたがこの幸いと祝福の法則にしっかりと生徒たちをとどめてください。今日いただいたすべての命に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。